能登半島地震ではアドベンチスト教会や教会員のお宅には大きな被害はなかったと報告を受けておりますけれども、他教派の教会では甚大な被害があったようです。輪島市内にある教会では街道の一部が倒壊し、隣接する家屋も倒壊したことによって牧師館の壁に穴が開くなどしたようです。で、教会員は全員が無事でしたが、ほとんどの方が今も避難所で生活しておられます。教会員の自宅は2棟が全壊、うち1棟は火災により焼失しました。無事だった家屋も隣接する家屋が倒壊した影響で中に入れない、そのような状況にあるそうです。そんな状況の中、地震発生後初めて迎えた礼拝日には牧師と教会員の4人が避難所の廊下で詩篇を読み、そして共に祈る、そういう時を持ったそうです。で、その時にその避難所で皆さんが朗読されたその聖句は詩篇の46編でした。今安息日学校で詩篇を学んでいますけれども、詩篇の46編2節から4節新共同訳でお読みしたいと思います。これはですね、まさに今本当に私たちに与えられている神様からのメッセージだと思います。私たちも朗読して祈りたいと思います。詩篇46編の2節から4節神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。アメン。この世界は私たちの本当の故郷ではありません。私たちの主イエス・キリストが私たちを天の本当の故郷に迎え入れてくださる、その時まで残念ながら私たちはさまざまな震災や痛み、苦しみを通過していかなければなりません。でもどんな状況の中にあっても神は私たちの避難所であり、私たちの砦であることを感謝します。主の守りと平安が被災地の方々の上にあるように祈りましょう。御言葉を開く前に一言お祈りしたいと思います。天にいらっしゃいます父なる御神様、能登半島地震で被災された方々は今も大変な困難な状況の中に置かれています。恐れや不安、そして厳しい生活環境の中で過ごしておられるお一人お一人を、主よどうぞあなたが覚えてくださり、あなたにある平安で満たしてください。そして必要な助けが与えられるようお導きください。ここにいる私たちもまた被災地の方々に心を寄せ祈り続けることができますように。今後どんな災難が降りかかろうとも、私たちの酒どころであり砦であるあなたに信頼する、その信仰を増し加えることができますように。これから今日あなたが与えてくださる御言葉を開きます。どうぞ聖霊の導きによって私たち一人一人の心に語りかけてくださるあなたの声を聞かせてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今週から使徒行伝は18章に入っていきます。使徒行伝18章をお開きください。まず使徒行伝18章1節から3節までをお読みしたいと思います。 18章の1節から3節です。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラとに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したため、彼らは近頃イタリアから出てきたのである。パウロは彼らのところに行ったが、互いに同業であったので、その家に住み込んで一緒に仕事をした。天幕作りがその職業であった。前回まで見てきましたけれども、アテネでの伝道の後パウロはコリントへ向かいました。でこのコリントで1年半にわたる伝道が開始されていきます。でパウロはその宣教旅行の中でテサロニケ、ピリピ、コリントといったそういった町々を何度か訪問しますけれども、実はこのアテネは再び訪問するということはありませんでした。つまりパウロがアテネの人々に福音を伝えるチャンスはこの時が最初で最後であったということになります。まさに一期一会です。私も牧師を二十数年続けてきて、いろんな方々との出会いがありました。中には福音を伝える途中で亡くなられた方もいらっしゃいます。本当にやるせない思いにさせられることがたびたびありました。一方で摂食障害を持っておられる方と聖書研究をしていたことがありました。ようやくバプテスマに至り、私はその後他の教会に転勤をしたんですけれども、ある時転勤先にその教会の牧師から連絡がありました。でその方がご自宅で衰弱死されたというニュースだったんですね。でもその方の枕元には私と聖書研究をしていた時のノートがその枕元に置いてあったそうです。亡くなられたという悲しい事実に変わりはありませんけれども、その方がイエス様によって救いを受け、最後の最後の瞬間までイエス・キリストにある福音をしっかりと心に留めておられたのだと思うと、本当に慰められる気がしました。10代の息子さんを亡くされたノーマ・コーネット・マレックさんが書かれた最後だと分かっていたならという詩を皆様にご紹介したいと思います。最後だと分かっていたならという詩です。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら一言だけでもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだということを、愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことを。 明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろうから。微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日、あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してねやありがとうや気にしないでを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから。この日本でイエス・キリストを救い主として受け入れている人は 1% にも満ちません。このままいけばもしかしたら 99% の日本人が滅びてしまうかもしれない。そんな人たちに神様の愛を、福音を語るチャンスを逃してしまわないように、そんな思いで人々を見つめ日々を歩んでいきたいと思います。使徒行伝に戻っていきます。アテネでは期待していたような爆発的な伝道の進展は見られませんでした。ある神学者たちは、パウロのアテネ伝道は失敗だったという人がいます。しかし果たしてそうでしょうか。伝道というのは主の働きです。私たちはついついそれを目で見ることのできる数字で表そうとする誘惑に駆られることがあります。しかし神の見方と人の見方は違うんです。私たちもこの日本の地で伝道がなかなか進まない状況の中で、時に恐れ不安になることがあります。私もそうです。しかし伝道は神の働きです。まかれた種がどのように発芽し実っていったのかという、そのすべてを私たちはこの地上で見ることはできないかもしれません。それは私たちが天の御国に行った時に初めて知ることができるものなのかもしれません。でも私たちは覚えておきたいと思います。主のための献身は、私たちが心からイエス様のために行ったことは、どんな働きでも決して無駄になることはないということ、このことを覚えておきたいと思います。アテネの次にパウロが訪れた町はコリントでした。ここは重要な交通の要所であり、商業の一大中心地でした。ギリシャの格言にコリンティアゾマイ、コリント人のように振る舞うという言葉があります。これどういう意味かというと、みだらで法度を尽くす生活を表す言葉なんだそうです。コリント人のように振る舞う、はい、でパウロが書いたコリント人への手紙を見るとその状況が見えてくるんですね。でこのパウロの、コリントでの伝道の働きを、調べていくためには、この使徒行伝の18章だけではなくてコリント人への手紙も見ていくと、よく分かってきます。第一コリントの6章を開いていただきたいと思います。使徒行伝の次がローマ人への手紙、その次がコリント人への第一の手紙、6章の9節から11節です。コリント人への手紙6章の9節から11節お読みします。それとも正しくない者が神の国を継ぐことはないのを知らないのか。間違ってはいけない。不貧困な者、偶像を礼拝する者、寛容する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、 略奪する者はいずれも神の国を継ぐことはないのである。あなた方の中には以前はそんな人もいたと、はい、こういう状況の中から、コリントの教会の人たちは救い出されていったということなんですね。つまりこのコリントっていうのは倫理道徳的に非常に大敗した町であったということがわかります。でそんなところにパウロは福音を引っ提げて行ったんです。その時のパウロの心境はどうだったでしょうか。その思いがにじみ出ている言葉を私たちは第一コリントの2章3節に見ることができます。第一コリントの2章3節ですね。パウロは正直にこう書いているんですね。私があなた方のところに行った時には弱くかつ恐れひどく不安であったと。パウロがコリントに行った時弱く恐れ不安であった、ひどく不安であったと言っているんですね。なぜパウロは恐れていたんでしょうか。予言の例はこう解説しています。このスクリーンの言葉、観覧から栄光への第24章に書かれている言葉をご紹介したいと思います。パウロはコリントでいくらかの成功を収めたが、なおこの堕落した都市の邪悪さを見聞きしてほとんど落胆しそうになった。異邦人の堕落ぶりを目撃し、ユダヤ人からは軽蔑と侮辱を受けて彼は激しく苦悶した。そしてそこに見出される人材で教会を築こうとすることは知恵のないことではないかとおぼつかない気持ちになった。こんな人々が果たして福音を受け入れてくれるんだろうか。アテネで苦労したそれ以上に厳しい道のりがこのコリントで待っているんではないだろうか。そんな戸惑うパウロに神様はこう語りかけられたんです。使徒行伝18章に戻りたいと思いますけれども、使徒行伝18章の9節と10節。するとある夜幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ。黙っているな、あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。夜と書かれています。つまりパウロは夜中までこの恐れと不安の中で祈っていたのだと思います。そんなパウロの祈りを主は聞き逃されるようなお方ではありません。恐れるな、語り続けよ。私があなたと共にいるから大丈夫だ。そのように励まされたんです。そしてこの町には私の民が大勢いると、そのように約束されました。そして神様はパウロにこう約束された通り、素晴らしい信徒たちとの出会いをこのコリントの町に用意されていたんですね。使徒行伝18章の2節と3節読んでいきたいと思います。2節と3節ですね。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラとに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから撤去させるようにと命令したため、彼らは近頃イタリアから出てきたのである。パウロは彼らのところに行ったが、互いに同業であったのでその家に住み込んで一緒に仕事をした。天幕作りがその職業であった。紀元49年、ローマ皇帝クラウディウスはローマ在住のユダヤ人の追放命令を出しました。アクラとプリスキラはそのローマで天幕作りをしていましたけれども、この追放令によって地震にあっ って避難所に逃れてきた人たちのように、これまで築き上げてきたものを皆そこに置いて、おそらく身一つでコリントに移り住んでいました。彼らにとってもう耐え難い辛い喪失体験だったと思います。神様、一体なぜですか？どうして神様、こんなことが許されるんですか？叫ばずにはいられない、神様に訴えずにはおれない、そんな状況だったと思います。しかし神様は、人間的に見たらとても神様が選ばれたとは思えないこの道徳的に大敗した町コリントで、彼らにとっても、そしてパウロにとっても素晴らしい出会いを用意してくださっていたんです。パウロにとってはもしかしたら、もしアテネでの伝道が波に乗っていたら、このようなアクラとプリスキラとの出会いをコリントで経験することはなかったかもしれません。そしてアクラとプリスキラの方もローマでの生活が順調だったら、この素晴らしいパウロとの出会いはなかったと思います。この彼らの出会いがなかったら、新約聖書のローマ人への手紙もこの世に送り出されるということはなかったでしょう。神の導きであり、万事を益としてくださる神の廃材を思わざるを得ません。そしてさらに神様は素晴らしい出会いを用意してくださっていました。次の7節と8節ですね。こう言って彼はそこを去り、テテオユストという神を敬う人の家に行った。その家は街道と隣り合っていた。街道司クリスポはその家族一同と共に主を信じた。また多くのコリント人もパウロの話を聞いて信じ、続々とバプテスマを受けた。この7節に出てくるテテオユストという人は、ローマ人への手紙16章23節に出てくるガイオという人と同一人物なんですね。コリントで生まれた教会はまさにこのガイオの家の教会であったということがわかります。で、このガイオの家の教会で多くの人々が次々とバプテスマを受けていくことになりました。で、さらにはですね、街道司クリスポの改心が起こったんですね。この街道司っていうのは、ユダヤの街道を預かる責任者です。このユダヤ教のリーダーですよね。この責任者がクリスチャンになったっていうことは、これ大変なことでした。しかもユダヤ人がこぞって反抗している最中での改心です。おそらく彼はそのことによって地位を失い、ユダヤ人としても街道の席から追放されることになったかもしれません。家族揃って全てを失う、こんな危機的な状況にありながら、クリスポはイエス・キリストを信じることを選び取りました。命がけでイエス・キリストを信じる、彼は決心したんです。神様はこの大敗した町コリントにおいても、パウロと心を一つにする、イエス・キリストと心を一つにする、そんな素晴らしい神の民を用意してくださっていたんです。パウロはどんなに励まされたことでしょうか。しかしそれでもコリント伝道は困難の連続でした。6節、一つ前の6節にはこう書いてあります。しかし彼らがこれに反抗して罵り続けたので、パウロは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に帰れ。私には責任がない。今から私は異邦人の方に行く。これはですね、パウロが何も責任を放棄しているわけではありません。 どこまでも固くななユダヤ人たちに対してもうこのように強く迫らざるを得ない状況が続いていたということなんですね。でも主は言われます。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私が共にいる、この町には私の民が大勢いる、そのように励まされました。この主の約束の言葉に力を受けたパウロは信仰に固く立ち、御言葉を高く掲げ、力強くこのコリントの町で語り続けていったんです。もう一度第一コリントの2章に戻りたいと思いますけれども、パウロの決意がここに書かれています。第一コリント2章の1節と2節です。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行ったとき、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。コリントの前、アテネの地でパウロは伝道していましたけれども、アテネは学問の都でした。この学問の都アテネにおいては、パウロはそこに住む人々の背景を理解し、彼らが理解できるような方法を通して創造主としての神とその愛、そして神の裁き、そしてイエス・キリストの復活について見事に、本当に見事に証しをしていきました。しかし期待していたような成果は得られなかったんです。そしてその上でコリントに移動してきたわけですけれども、普通だったら、少なくとも私だったら、今度はもっと人間的な知恵を使ってさらにメッセージに工夫を凝らそうとするかもしれません。しかしパウロは全く逆だったんですね。この乱れたコリントの人々にこそイエス・キリストの福音が必要だと、彼はですね、救いの御言葉を、しかも十字架のキリストをストレートに語っていったんです。第一コリント1章の18節の有名な御言葉があります。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。彼らこそ神の御言葉が必要なんだと確信し、そして御言葉には魂を救う力がある、その信仰を持ってパウロは大胆に堂々とストレートに語っていきました。私たちはこのパウロの信仰、このパウロの伝道の姿勢に見習っていきたいと思います。でこのパウロは第二コリント4章で自分自身のことを土の器だと表現しています。第二コリントの4章7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。弱ったり恐れたり不安がったりするのは土の器であるパウロの正直な姿です。私たちも同じだと思います。残念ながら私たちは金の器とかダイヤモンドの器ではありません。土の器です。しかも欠けだらけの、ひびだらけの器です。でも感謝すべきことに、私たちはその宝の中に、その器の中に素晴らしい宝を持っている。私たちの中に素晴らしい宝を持っている器が私たち、土の器である私たちなんだと パウロは告白しているんですね。私たち一人一人のうちにも、皆さん一人一人のうちにも、神様からの素晴らしいプレゼント、素晴らしい宝が与えられているんです。それは何でしょうか。それはイエス・キリストが十字架で自らを捧げてくださったことによって私たちに与えられた聖霊です。聖霊が、御霊が土の器である私たちのうちに住んでくださるからこそ、私たちは恐れる必要がないんです。だからこそパウロは次の8節から10節、そして13節、16節でこう書いているんですね。スクリーンの方で見ていただきたいと思います。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。13節、私は信じた、それゆえに語ったと記してある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じている、それゆえに語るのである。16節、だから私たちは落胆しない、たとえ私たちの外なる人は滅びても内なる人は日ごとに新たにされていく。アメン。私たちのうちには聖霊の神様が宿ってくださっているんです。ですから、だから恐れる必要はありません。なぜ私たちは恐れるんでしょうか。自分の力に頼ろうとするからです。皆さん、問題は自分自身の弱さではありません。自分に頼むか、自分に頼るか、器の中の宝に頼るかの問題なんです。私たちの弱さが問題ではないということを忘れないようにしたいと思います。私たちは弱い、でも内なる宝により頼んでいくならば、失望したっていいんです。自分に失望すればするほど、私のうちに宿ってくださる聖霊様が私たちの代わりに働いてくださるからです。預言の霊はこのように私たちに語りかけています。患難から栄光へ、第24章からお読みしたいと思います。コリントにおける福音の働き人たちは、彼らが働きかけている魂の上に恐ろしい危険が迫っていることを実感した。そして自分たちの上に負わされている責任を感じつつ、イエスのうちにある真理を明らかにした。彼らの使命は明瞭、率直、また決定的で、それは命から命に香らせる至らせる香りか、それとも死から死に至らせる香りであった。そして彼らの言葉にばかりでなく、また日々の生活の中に福音が表された。天使たちは彼らと協力し、神の恵みと力は多くの者の悔い改めの中に示された。ここにですね、黄色い文字で今記しましたけれども、天使たちは彼らと協力しと書かれています。私もですね、ここを読みながらハッとさせられました。私たちが自分の力ではなくて主に頼るとき、聖霊が働き、そして天使が協力します。私たちの伝道の働きは天使との協力伝道であるということを忘れないようにしたいと思います。だから恐れる必要はないんです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いる。パウロはこの言葉に励まされ、1年6ヶ月の間ここに腰を据えて神の言葉を 彼らの間に教え続けたと使徒行伝18章の11節に記録されています。コリントではどんなに激しい迫害が起こってもこの主の約束の通りパウロは危害を加えられることはありませんでした。皆さん、あなたはあなたの人生の腰をどこに据えられるでしょうか。自分ですか。仕事、財産、偶像でしょうか。それらのものはすぐに砕け散ってしまうものです。パウロが1年半土の器に宿ってくださる内なる宝、聖霊様の上に腰を据えることによってコリントの教会が生まれていったように、私たちも内住してくださるキリストに、イエス・キリストに腰を据えて、1年半ではなく残された私たちの生涯のすべてをかけてキリストの命の御言葉を語り続けていきたいと思います。信仰を持って共に前進する皆様お一人お一人の上に神様の豊かな祝福が注がれますよう心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。